さあ続けて、マタイの福音書から一緒に見ていきたいと思います。洗礼者ヨハネという人物からヨハネが授けた洗礼について先週はご一緒に考えました。ちょっとだけ振り返ってから今日の箇所を見ていきたいと思いますが、先週も言ったようにユダヤ人にとっては洗礼を受けるということは通常は必要とされていなかった、行われていなかった特別なことであったということをお話ししました。まあ、ユダヤ人、特にユダヤ人男性にとって、もう慣れ親しんだ儀式とは割礼というものがあります。洗礼はむしろユダヤ人よりも外国人、異邦人と呼ばれる人たちがユダヤ教に改宗するときに授けられていた儀式だったということです。そんな洗礼をあえてユダヤ人に授けた理由が準備ということでしたよね。何の準備か、それは聖書が約束するメシア、救い主キリストが彼らの王となって来られ、王となるだけではなく、イスラエルの王、ユダヤ人の王だけではなく、さらに大きく世界に向けて神の愛、福音、計画が広がろうとしている、その救い主の到来を人々が準備してお迎えすることができるように、彼らが悔い改め、今までの生活から方向転換をし、そして救い主を迎えようとする決意の表れとして、ヨハネは人々を荒野に導き、悔い改めに基づくバプテスマを授けたということでした。昨日ですが、もう日本シリーズが、終わり、これから多分野球選手はテレビでもニュースでも出てくるかと思いますが、契約更改というものをしていくかと思います。金額も上がる選手もいれば落ちる選手もいる、プロ野球の厳しい世界でありますが、そんな契約だけにプロ野球選手たちは適当にその契約更改をすることはないわけです。ある人はこじれて何回も会う人もいれば、スムーズに、更改する人もいますが、ちゃんと球団事務所に出向いて、そして契約を提示する球団関係者と交渉し、そして契約内容を確認し、それでもってしっかり自分で納得しサインをし、契約更改へと至るわけです。なぜ契約かというと、まさに旧約から新約へと変わろうとしているこのマタイの福音書において、新しい契約をもう一度神様は結ぼうとされているわけなんです。そして契約更改をするためには自動更新ではいけないわけなんです。しっかりもう一度契約を提示してくださる神様と向き合い、神様が使わし、神様の代表として私たちにその契約内容を教えてくれるイエス様の伝えるその契約の内容をしっかり自分自身で責任持って受け取り、確認しなければならない。だからヨハネはあえて人々を荒野に導き、洗礼を受けさせていたわけなんです。なぜなら旧約ではなく、これから新約として、新しい契約として彼らに提示される契約内容は、今まで彼らが信じてきた、彼らが伝統に、そして民族として築いてきた契約内容ではなくて、だいぶ彼らの想像とは違う内容になっているからなのです。ではどんなその契約内容なのかと私たちは思うわけですが、それがこれから読むマタイの福音書の内容になるわけです。今日全部その内容を見ていくことはできませんが、今日読んだ箇所からこれから彼らに提示されるその契約の内容とはどのようなものなのかを ちらっと示唆させてくれるような出来事が今日読んだイエス・キリストの受けられた洗礼になるわけです。ヨハネは、このように言っています。11節12節、私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がして差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。まあ、ヨハネは準備する側ですから、これから来る方はどのようなお方なのか。私のような水でバプテスマを授けているのではなく、これから来られる方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けてください。そして隅々まで吐き、そしてその汚れたクズは消えない火で焼き尽くすような、私たちの至らない罪、不正、さまざまなものを清められるお方であり、そんな方にあって私ヨハネは足元の、 この靴の紐を特にも及ばない、そんな偉大な方であるということをここで宣言するわけなんです。そしてそんな宣言の後、ついにここで救い主が登場します。13節、その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。皆さんご存知のようにイエスはナザレ地方、ガリラヤのナザレでそれまで生活していました。そしてそこから旅をし、ヨルダン川にいたヨハネのもとに来るわけです。なぜイエスがヨハネのもとに来たか、それはヨハネからバプテスマを受けるためであったところにあるわけなんです。で、皆さんもそうかもしれません。そしてこの福音書を読んでた人はここであれと思うわけですよね。だって今まさに読んだのはバプテスマを受けるためではなくて、むしろこれから来られる方は聖霊と火で私たちにバプテスマを授けてくださるお方ですとヨハネが言ってたにもかかわらず、イエスはヨハネのところに来てバプテスマを受けるために来たというわけなんです。ですからヨハネも言うわけですよね。しかしヨハネはそうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。ヨハネも混乱するわけです。むしろ私があなたからバプテスマを受ける必要があるのに、なぜにあなたの足元にも及ばないようなこのしもべがあなたに洗礼を授けることができるのでしょうか。ヨハネもクエスチョンマークになるわけなんです。それはヨハネが考えていた、ヨハネがイメージしていた救い主像、メシア像とはあれちょっと違うぞとヨハネが思い始めるわけですよね。そもそも皆さん、なぜにご自身が神であられ、神の御子であられ、救い主であられるイエス・キリストがあえて洗礼を受ける必要があったのでしょうか。まあ、そもそもユダヤ人自身も洗礼を受ける必要がなかったわけですけども、今度はさらに神がなぜに悔い改めの洗礼を受ける必要があったのかということなんです。神であるならば、ま、聖書にも言われているようにイエス・キリストは人となられたけども罪は犯していない、それなのに悔い改めのバプテスマを受ける わけなんです。では何のためにイエスがここであえてそんな洗礼を受けたのか、まあ、それは簡単に言うならば救い主としての決意表明であり、またもちろんイエスは罪を悔い改める必要はありませんでしたが、覚えてますか、悔い改めの意味は方向転換であると先週ご一緒に考えました。これはイエスにとっても方向転換をする、まあ、決意表明であったのかなと、この箇所を読みながら気づかされていくわけです。どのような方向転換か、ユダヤ人たちは救い主が来られるというその知らせに、その予言に応じて悔い改めるメッセージをヨハネが語り、そして彼らは悔い改めるために荒野に出てきました。それは心だけではなくて、今まで住んでいたエルサレムやその辺の周辺の町々からあえて荒野という人が行きたくないような、あえて厳しい何もないところに出てきて、彼らは洗礼を受けていた、そんな方向転換があったということを先週考えました。ではイエスにとっての方向転換はどうであったか、それがここにも出てますが、フィリッピ書でもご一緒に考えたこのイエス・キリストの姿ではないのでしょうか。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、もちろんイエスにとって最もふさわしい場所は神でありますから、天であるはずなんです。しかも神の子でありますから、父なる神の御そばにいることが彼にとっては最もふさわしい場所であり、彼にとっては最も居心地のいい場所であったわけなんです。しかしイエスはあえてそこから方向転換をされた。それはどこかというと、天から、まあ、天から見たらもうこの地は荒野のような、罪にあふれた荒野のようなところであったでしょう。あえて天から地に来られ、しかも私たちと同じような人の姿を取り、そして人となるだけではなく、自分だけ特別扱いされるのではなく、民衆が受けていたと同じようにヨハネからの洗礼を受けるわけなんです。しかもそのヨハネは、私にはその方の履物を脱がして差し上げる資格もありません、そんなしもべの仕事であったわけですよね。靴の紐を脱がせるのは、その奴隷にすらしもべにすらなる資格がないというような、そんなにかけ離れた小さなヨハネから神ご自身がバプテスマを授かるということなんです。どういう感じなんですからね。私たちがもしかして猿にバプテスマを受けていたらそんな感じになるのかよく分かりませんけども、イエスはこういうわけですよね。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした、まあ、これが今私にとっては正しいことであると。そしてヨハネは洗礼をイエスは、洗礼をヨハネより受け、そして洗礼を受けてイエス様が自ら上がると、16節中、出てこないですね、ごめんなさい、16節17節出てこないですけれども、聖書を見てください。イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。 そして見よ、天から声があり、こう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。まあ、不思議な出来事が起こるわけですよね。まあ、これは鳩のような神の霊が下ってきたと書いてありますから、まさに鳩がこうピラピラと起こってきたわけではないわけですよね。鳩のように見えた、そんな神の霊が、降りてきた。あくまでも象徴でありますが、でも鳩だったんですよね。力強いライオンのような神の霊が降りてきた。稲妻のような霊がイエスの上に下った。そんな王を象徴するような力強さではなく、あくまでも鳩、まあ、平和の象徴などと言われていますが、鳩の姿のような霊が下ってきたというわけなんです。で、ここでヨハネという人物とイエスという人物2人がいるわけですが、この2人を比べると面白い対象があると思いませんでしょうか。皆さん、イエス、ヨハネの風貌がどのような人物だったか覚えてますか。ヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には何を巻いてるでしょうか。革の帯を締め、そしてその食べ物はイナゴと野蜜であった。とてもワイルドな人物でした。そしてそのようなワイルドな人物であったゆえに、ビジュアル的にもワイルドであったゆえに、人々はヨハネのことを預言者だと悟り、そしてヨハネが語るその力強いメッセージに応じ、荒野に出てきて洗礼を受けているわけなんですよね。ある意味ヨハネにはカリスマ性があったんです。一方イエス様はどうであったか、まあ、イエス様のその着ているもの、風貌、食べ物までは聖書には書かれていませんが、でもこの歌詞を読むならば、稲妻であったりライオンであったり、ラクダは違うか、まあ、力強いイメージではなく鳩であったわけなんです。しかも私がお前に洗礼を授けようとヨハネのところに来たのではなく、ヨハネに洗礼を授けてくださいと来られている。そんな二人の対象がここに書かれているわけです。ですからルカの福音書では、人々はキリストを待ち望んでいたので、みんなヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。人々はむしろヨハネの方が彼らのキリスト像にあったわけですよね。力があり、カリスマがあり、そして風貌もそれにふさわしい姿であった。そしてそんなヨハネ自身も、ヨハネの福音書では後にこのような疑問を抱くわけなんです。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、ご自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。ここではヨハネは一目見たときに、あ、もうこの方がキリスト、神が遣わした救い主であると分かって、このように応じたにもかかわらず、その後イエスの言動を見ていく中で、ヨハネの中にも疑問が生じるような姿がイエス様にはあったということなんです。抱いていた王のその姿が、自分が描いていたイメージや理想と違うときに、私たちは少し混乱してしまうことがあります。だいぶ前の映画ですけれども、この歌詞を読んでいたときに、一つ思い浮かぶシーンがありました。南アフリカという国は、かつてはアパルトヘイトという人種隔離政策で、黒人たちと白人たちの間には大きな溝があり、そして黒人たちが不当な扱いを強いられていたということは、もう皆さん覚えておられるかと思います。それが今からもう20年前以上になるでしょうか。アパルトヘイトの政策が終わり、そして皆さんも覚えているように、ネルソン・マンデラが27年間だったでしょうか、投獄生活から解放されて、 黒人の大統領になるわけです。今まで白人が牛耳っていたその国を、今度はそれまで虐げられていた、苦しめられていた黒人のマンデラさんが大統領になったわけなんです。その時の映画の様子が、一シーンがこのようなものがありました。マンデラさんが大統領になりますから、それまでは白人の警察警備が大統領のセキュリティを担っていたわけなんです。しかし今度は黒人の大統領ですから、黒人の警官、黒人のセキュリティ、トップシークレットの人がつくわけなんです。そして今まではそんな大切な仕事をすることができなかった黒人の警官たちは、自分たちがようやく大統領の警護につくことができると、自分たちが本当に誇らしい仕事ができると意気揚々と警備につくわけなんですが、黒人たちの、警官たちはマンデラさんがそれまで彼らに本当に私たちの想像に、超えるような、想像に思い浮かばないようなひどいことを数々してきた白人の人たちに対して厳しい裁きと、そして彼らにそれ叱るべき処遇をすると思っていたわけなんですね。しかしマンデラさんは何をしたかというと、黒人の警備たちに、今まで一緒に、今まで警備していた白人の警備たちと一緒に仕事をしろというわけなんです。それで黒人の警察官は、ものすごく、怒るわけですよね。こんなことがあっていいはずがないと、今まであんだけ苦しい思いして、家族も友人もみんな犠牲になってきたのに、なんで俺たちがあの白人と一緒に仕事をしなくてはいけないのか。そしてさすがの警官もマンデラさんに言いに行くわけです。なんであんたはこういうことをするのかと、白人たちを除外してくれと、黒人だけでやらせてくれ、そんな訴えに対して、マンデラさんは諭すように、白人とお前たちは一緒に仕事をしなさいと、そのように伝えるわけなんです。そしてその出来事だけではなくて、マンデラ大統領が率いた南アフリカは、それまでマンデラさん自身も本当に大変な、仕打ちを受けていたにもかかわらず、それまでの黒人に対する不当な扱いに対して、きっと権力を得た黒人の指導者たちは白人たちを除外したり裁いたり、厳しい虐げを、また仕返しをすることはできたかと思うわけですが、マンデラさんは厳しい制裁裁きを下すのではなく、彼らが真実な罪の告白をするならば、黒人は彼らを許そう、そして和解をしようという政策を取るわけなんですよね。そのことにより、南アフリカはアフリカの他の国々とは違い、大きな内戦や混乱がそこで生じることはなく、共に歩む道を選ぶ中で、まあ、アフリカの中では唯一ですよ。ラグビーのワールドカップも行いましたし、この間はサッカーのワールドカップを開催できるような、安定し発展した国として成長することができたわけなんです。神が使わした私たちの救い主は、私たちの罪不義に対し消えない火で焼き尽くし、一掃することのできる、いや、そのことを行うパワフルな救い主、力ある救い主であることには、間違いありません。しかし彼がどのような方法を取ったのか、それはへりくだった王として、鳩とロバ、平和と柔和な王として、王の権力を振りかざすリーダーではなく、私たちと同じ姿になり、同じ立場になり、同じように洗礼を人から授かり、そして彼が私たちの罪を裁くのではなく、むしろ救い主ご自身が私たちの罪を背負ってくださり、私たちを裁くのではなく、私たちの身代わりとして十字架で私たちのために裁かれてくださった、そのことを通して私たちを救う。 救い出してくださる。そんな考えるにも及ばない恵みにあふれる新しい契約書を私たちに提示される救い主となるわけなんです。もちろんマタイの福音書を読み始めた読者はそのことは理解できていないでしょう。まだ読み深めていないわけですから。しかしイエス・キリストの系図からかも、まだ誕生の箇所はまだ見ていませんが、異邦人である東方の博士たちがイエスの誕生に お祝いに来た話にしても、また今日イエス様がヨハネから洗礼を受けられた話にしても、きっとこの救い主は私たちが想像していた救い主とは何かが違うかもしれない。そんな期待を抱かせるような福音書のスタートとなるわけなんです。そして私たちもこれからこのマタイの福音書を読み続けていくわけですが、もう一度このイエス・キリストと向き合うときに、私たち自身が思い描き、私たちがイメージする、私たちが望むようなイエス・キリスト像、救い主像ではなく、神が本当に何を私たちにイエス・キリストを通して伝えようとされているのか、もう一度私たちもへり下り、悔い改め、私たちの心の向き、方向転換をし、ご一緒にもう一度イエス・キリストの私たちの想像をはるかに超える深さ、高さ、大きさ、その素晴らしさをご一緒に味わうことができたらと思っています。期待して福音書を読み続けてまいりましょう。お祈りいたしましょう。しばらくの間、今日与えられた御言葉に応答し、ご一緒に主の前に祈りを捧げていきたいと思います。それぞれがお祈りの時間をお持ちください。